始まりました。どうも MC の滑ってもへこたれないなるみんことなるみんゆうかです。このラジオはなるみんが必死にみんなの相談を受けてアドバイスや解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中になるみんがチャレンジするラジオです。はい、ということで今日、4月29日です。5月分撮ってますね。いやーもうね、まあ、第1回聞いてくれた方とかねいましてね、すげえ嬉しいんだけど、今日多分ね2個で話題終わる。なぜならね、1個目はいいニュースからいきましょうか。いいニュースとして、まあ先日ね、指原莉乃ちゃん、 HKT48 の指原莉乃ちゃん卒婚、いやーお疲れ様でしたと。もうなんかもうツイッターも大暴れですよ皆さん。だってさ、サッシーがさ30歳までアイドルやるって言ってたのにねーっていう、まあなんかでもそれはそれで、まあサッシーのなんか運営の裏方色が似合いすぎてて、もうだって最近イコラブさんとかね結構出てきちゃったからね、まあ忙しいのもわかるんだな。まあこれからのバラエティ番組に期待かなって言った部分が多いです。まあでも指原に関してはなんかそれはいつも通りなのかなって言った気も多くなくにしろもあらず、でもそんな感じで一昨日ぐらいからツイッターが大暴れでしたね皆さんね。でもう一点悪いのだとね、先日ね、いや何が悪いのか私もちょっとわかんないんだけど、自身の推しである峯岸みなみさんのね、なんか悪い表記ニュースなんだっけ、なんかのさ、この間までやってた二人おくにの舞台で共演していた方と深夜のハグ事件、あれは何が事件なのか私にはちょっとよくわかんなくて、だってさ、仕事後でしょ、プライベートじゃんみたいな。いや各自ねそれぞれね意見はあると思う。でも私は思うわ、だってたかがハグじゃんっていう、なんかそんな以前のねなんかねお泊まり騒動は相当ちょっとファンとしてはショック受けましたけど、でもなんかそれに比べちゃったら、それよりなんか先日までめちゃめちゃ騒いでた NGT の暴行事件の方どうにかしろよ運営とかちょっと思いつつ、だってなんかどう考えても火消しに使われた感が半端ないニュースだったなっていうのが一番私はしっくりきたんですけど、でもなんだろう、だってね私もちょっとねツイッター見ていただければわかるんだけど、リップを送ってますし、割とリップの方々見てたけど、まあ賛否両論、まあ一期生っていうブランドはね保ってほしいけど、ちょっと行動が身に染みてるんじゃないのって書いていらっしゃる方も多数。いやでもなんだろうな、一期生っていうブランドがいるからこそ今の 48AKB ですとか乃木坂ですとかのそのプロジェクトが始まったわけで、今や有名になったわけなんですよ。だから本来一期生っていうのはもうちょっと大切に扱われてもいいと思うんだ私は。すごい個人的に思うんだけど、そこをね一番みんな分かってほしいなーって。せめてね、せめてみーちゃんファンはもうみんな気にしてません、大丈夫ですって言ってる方が多いんだけど、でもなんだかんだ言ってね他ファンの方ね、あとはもうなんて言っても優しいのは小島まこファン。もうみーちゃんのニュース聞いて、いやだってまこちゃんの仲いい先輩でしょって言って、だいたい訴えない子たちはすげえいいやつって思ってますね。なんかそれを考えるとね、なんか上乗せされたニュースみたいな。だってなんかあっちゃんところの第二子が誕生でしょ、であれマリコ様のまあ誕生日とかじゃないんだけど結婚もあったし、で NGT の悪いニュースの上にさらにちょっともうじゃあこいつかぶせちゃおうぜ感の運営がちょっとうざい。正直なんかニュースがありすぎてうざいっていうのも一番。まあ言うても批判するわけじゃないけど、私一期生のメンバーがいた頃の AKB 全盛期が大好きだから、今の AKB ほとんど情報を知らないし、だから見ててもこの間の指原卒業だからって言って一番最後の M ステは見ましたよ。だってなんと言っても峯岸さんが久々に M ステに出てるんだよって言ってすごい嬉しかったし、もうなんか なあみーちゃん AKB だっつって、もうなんか最近みーちゃん本人も言ってたけど、なんか本当にバラエティ番組と、まあ、舞台と、まあ、忙しいのもわかるけど、全悪とか握手会しか仕事来てないって言ってるのも心配だったんで、すごいある意味それを考えたらすごいいい方向に回ったんじゃないかなとかちょっと思いながら、で今年はね総選挙ないって言ってるからねそれもちょっとどうかなっていう、他メンバーもそうだけど、なんだかんだそこはなんか運営も考えてほしい部分ではあるなっていう、ここ最近ねちょっとね気になったニュースのお話ですね。でまあ4月5月のお話しましょうか。じゃあですね、4月です。新学期が始まったり新生活が始まった皆さんがいると思うな。でももう社会人2年目なんでね、もう何にもねいいことはないですよなんかまあ唯一わかるな、実感できるなって言ってるのがいるのは、もうなんか同僚たちのちょっとした冷たい目線ね。なんかなぜかよくわからないけど、なんか休憩室で一人だいたい休憩の1時間お昼15分ぐらいで食べ終わるんですけど、そこからまあスマホ持ってイヤホンして一人休憩室で触ってずーっと何かしらの動画を眺めてるんですけど、まあ、最近ずっと名探偵コナン見てるんですけどさ、なんかなんだかんだ言ってそれ一人でやってたら同僚からすげえ冷たい目線で見られるようには、さっき何見てたのぐらいしか言われなくなっちゃってさ、いやーもうだってこれはね語らずにはいられないんだけど、いられないんだけど語りすぎちゃうと今度またさらに聞かれちゃうからと思って、いや普通のちょっとした動画見てただけでしか言えないんですよ。なんだかんだね職場でもずーっとね喋ってるから、まあ同僚よりもなんかパートさんの方が仲いいかな。まあ私の業種的にもそういった部分が多いんですけど、まあ通常のね新卒社員とかね、もう堅苦しいスーツとかね着せられちゃってて、この間もちょっと見かけたんですよ。今階が全然違うところで部署決まってないから、いやもうねかわいそうって思って、まあまあうちの会社が私服なのがあれなんだけど、いやもうだってスーツだよ、着たくないよ。だってスーツってさめちゃめちゃ堅苦しくないって思った。だからそれをね含めちゃうと、ある意味なんかまあそれはそれでいいんじゃないかなっていう感じはするけど、まあその子たちがスーツからなくなるのがすごい私は今楽しみにしてるね。まあっていうなんか私のよくわからない近況報告はどうでもいいとして、じゃあそろそろやっていきますかね番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなど募集してます。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしてます。それでは今日もナレミン張り切って頑張るよ。この番組はインリアリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
このコーナーはリスナーさんのあれってこうなの、これはこうしたらいいの、これどうすればを解決するコーナーです。はい、もうねなんか前回ねお便りめちゃめちゃ読んだんだけどね、今回もねお便り届いてるのでちょっと読んでいこうと思います。ラジオネームモカさんありがとう。はじめまして、新しい方の聞いてみて面白かったのでお便り送りました、ありがとうございます。ナルミンの声好きです。おそうきさんなんですね。カレーにプリンは驚きました。私ならそれは食べたくないです。どんな味したんですか？気になります。そういえば、そっか、第1回初回放送の時に、なんか、カレーにプリンが入ってたって話したんだ、そういえば。ちょっとね、忘れてました。でもね、あれは、なんだろうな。カ レーとプリンが全体的に広がってるわけじゃないから、あのプリンの上の部分はプリンの味がするし、カレーのプリンがついてないところはカレーの味が普通にするけど、あの問題だったのは浸ってるところ。いやもうあれはねひどかった。あのだってなんて言えばいいの、あの本来のさカレーのうまさのスパイスとさ、こことさあのプリンの甘みがすげえミスマッチすぎてね、美味しくないです。美味しくないけど、あのちょっとねあれ醤油加えたら美味しくなるんじゃないかなって思ってはいる。でも試したことはない。まあやりたい方はどうぞ。じゃあ次ですねまた匿名希望さんなんですけど、絶対に失敗そうな告白の方法は、はい絶対失敗しそうな告白の方法、失敗しそうな、成功しそうなじゃなくて、なんだろうな、失敗しそう、あでもなんだろうな、男性がするんだったら正直なんか言いに来るときにすげえ時間がかかる人は多分失敗すると思うっていうのと、あとはなんかすげえいいセリフを言ってるのに言葉を噛んじゃったとか、それはちょっと失敗するんじゃないかなっていう気はすごいする。なんかなんだろう、割と今日呼び出されてた、行かなきゃって言った時になんかそれやられたら、いや俺来た意味どう、これどう受け取ればいいみたいな部分が多くなっちゃうからかな、それはちょっと思うな。次、お待ちください。ですね、あはい、まあ、これでもナルミンの中身の話だね。好きって言ってくれない人と言い過ぎる人どっちがいいという、まあ、これ質問ですね。いやー、言い過ぎる人と言ってくれない人だったら逆に言い過ぎる人の方がむしろいい。なんだろう、なんか言ってすげえめったに言ってくれない方が通常多分一般論的に言うとあのレアなんだろうけど、なんかそんなレア感いらないそんなレア感はいらないから、なんかでも常にそう言ってくれた人の方が周りのみんなに分かりやすいかなっていうのがすごい分かる。あとはですね、はい、ドッジボールで勝つ方法はって、ドッジボールで勝つ方法、もうなんかわかんないよ、知らないよそんなのあでも一番言えることとしたら影かな。もうなんかあの絶対にボールが回ってこないだろうっていうドッジボールの枠の四隅に立ってるか座ってると多分当たんないと思う。てかそもそもそこまでみんな見てないっていうパターンが多いと思う。なんかでもまあこれといって勝利方法はないんじゃないかって思うけど、まあでもそれは人それぞれじゃないかなっていうパターンですかね。はい、じゃあですね、これ疑問系かな、カレーパンにはカレーが入ってる、ただメロンパンにはメロンが入ってない、これはどういうことですか。そんなものは制作会社のあの陰謀かなんかじゃない。あでも確かにカレーパンは中身カレー入ってる、でもメロンパンはメロンが入ってないけど、でも実質メロンパンの生地にメロンの要素は含まれてる、だからこそメロンパンと言えるんですっていうことで落ち着こうよ。それでいきましょう。もう恋人に作ってほしい料理とかありますかっていう、そのこれは、なんだろうなぁ。いやぁ、でも、なんか基本的に、前回もね、お話しした通り、彼女はいるんですけど、僕でも基本彼女に作ってもらうっていうより、自分が作るって派が多いかな。いや、まあだって多分、作ってもらう料理は美味しいんだけど、怪我されても困るから、で怪我されるのが一番嫌だから、自分で作っちゃうんだけど、なんかそれを考えると、これっていうのは言えないけど、でも実質愛がこもってれば何でも食べられる気がするする、それは普通なんじゃないかなって思う。だってなんか以前ね、中学校かな高校だったかな、まあ、学生時代にねちょっとね後輩が作ってくれたクッキーを食べて、なんか中身が違ってたのか、見た目クッキーなんだけど、なんて言えばいいの、すげえしょっぱかったの、 そしたらね、あの後々気づいたことに、多分砂糖と塩を間違えて入れてたんだと思う。すげえそれを食べた翌日お腹が痛かったの。え、でも言わないよねって。言わないよ、それはそれは言っちゃいけないことだと思ってるから言えないんですけどね。まあ、こんな感じでね、今月も大量にお便りがちょっと届いていらっしゃったので、読ませていただいたんで、次回からもね、こういう討論してほしいとか、こういう問題ってどうすればとか、まあ、何々に勝つ方法とはみたいなのは、ちょっと人それぞれになっちゃうから、回答が一個でまとまらない可能性もあるけど、まあ、次回からもね、メッセージ送ってくれたら非常に嬉しいです。じゃあここで1曲お届けいたしましょう。トレモドコードで花嫁。
いつだって私を期待して待っていてくれたあなたは、目移りしちゃうような綺麗な子ばかりでもくらまずそばにいた。心配性のあなたを横目にちょっぴりくつろぎすぎて、あなたをいつも苦労させた。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、このコーナーは少年に近いナルミンが女の子を一瞬でもときめいちゃうよという言葉や仕草についていろいろ語るコーナーです。男性は聞いといて損はないかもということで、前回に引き続きね、また恋愛に関してね、触れていこうと思います。で、今回はね、こんな質問が入ってたのでね、ちょっとお答えしたいなと思います。こんにちは、ペンネーム、イザヨイさん、ありがとうございます。私は好きな人ができたのですが、どうしたらいいですかと。あー、好きな人関係ね、って思ったので、ちょっとこれお答えしたいなってすごい思ったんで、これ取り上げたんですけど、ちょっとね、思うんだ、特徴書いてくれてればね、すごい嬉しいんだけど、なんかそのただ単に好きな人ができたんからどうするっていうのだと、どうしたいのって逆に聞きたい。いや、だってまあ、分かった、好きだから付き合いたいんですっていうのか、好きだからそばにいたいんですっていうのと、またそれとそれじゃ価値観変わってきちゃうから、二通りで多分お答えになると思う。まず好きだから付き合いたいんですっていう方には、もう一向とね、なんかその人の性格にもよるけど、正直アピールでアタックしてって告白してもいいし、 一回ドンって来て、で、さって引く。まあだから、例えばもう雨の日に一緒帰ろうよって言って、一緒に帰った翌日から、ちょっと避けられると、すごいこっちとしては、え、なんで避けられてる？やばい、嫌われたな。ちょっとやべえなって言って、多少でもその人のことを考える。っていうのであれば、おそらく告白をして、成功する確率は非常に高い。で、はたまたま、ただ単に付き合いたいとかじゃなくて、ただ単にそばにいたいっていう方は、もう友達でいいんじゃないかなっていう。もうなんか、友達でいいんじゃないかなって言うと、ちょっと語弊があるから、何も言えないんだけど、なんか、それって、あえて言ってしまえば、まあ、ただ好きなんでしょ？じゃあ、どういう好きなんですかって言われた時に、自分のそばにいたい、好きですって答えたら、もうだってそれは友達や親友でもいいわけじゃない。だって常に友達もさ親友もさ連絡すればさ、まあだって遊びに行ってくれるとかもするわけじゃない。私もそうですよ。この間久々にね、まあ就職してから全く無縁だったわけじゃないんだけど、全然連絡が取れてなかった友達に、いやご飯行こうよと、もうね、そろそろさ就職して半年経つからご飯行こうよって、去年の多分9月10月ぐらいかな。で、もともとね、私が不定期な仕事っていうのもあって、向こうもジムだから定期的に会える日時が定まらないと。まあでも、なんか、いつか会えたらいいねって言って計画をしてたやつが、ついこの間ね、会えたんですよね、久々に。で、なんか、向こうがお店どうするって話をしてて、まあファミレスでいいんじゃないと。話どうせするんだからと。話になって、もう2人で、だってファミレス行って本来予定1、2時間ぐらいで帰る予定だったのに、なぜかよくわからないけど3時間ぐらい一緒にいましたからね。もうなんか、もうだ仕事の愚痴とか、もう最近の恋愛観の話とか。でも、なんかそういう意味でも、そういった部分をちゃんと示し合わせて作っていけば、おのずと答えは出てくるんじゃないかなっていう部分が多いかな。でもあとは言ってしまえば私も基本的に思うけど、まあ、大体ね、今の彼女は遠距離なのであれなんだけど、会えない時期ってすごい寂しいんですよ。もうなんかね、まあね、こうやって話をしてるなるみん聞いてて、すげえやべえ、こいつ全然悲しまないじゃんとか思ってるだろうけど、めちゃめちゃ悲しいですよ。だって会えないんだもん。いやだから基本的にはまあ大体1ヶ月に絶対1回は会いに行くっていう、そこが大事。男性にその会いに来てっていう言える立場じゃなくて、会いに来させたいって思わせるのが一番恋愛のポイントじゃないかなって思う。だって多分さ、ただ単にじゃあ会いに行くよって言われてさ、すげえちょっとさ嬉しくもないのに、なんで会いに行かなきゃいけないのっていうこっちが思ってたら長くは続かないし、そういった部分にもつながるから、どういう関係で自分がありたいのかっていうのを考えた方がいいかもしれない。そこは、まあ、確かになんて言えばいいの、すげえおしゃべりな男子が自分を好きだとなった場合には、まあそういう場合だったらもうなんかもう友達親友の延長線上が恋人ですよみたいなのもいますけどね、たまにね。でもああいうのは多分ちょっと私が見る限りね、長くは続かない気がする。だって多分もうなんか、おのずと自然消滅でいつの間にか、あれ、あいつ親友だよってなってるパターンが多い。ね、私もよくその話は友達から聞く。で、まあ、そこはね、人のね、それぞれだからっていうのもわかるんだけど、ちょっとね、そういう子たちはね、なんでその人を選んだっていう感じが私はする。いやもうだって、なぜだったら、もう男女のね、カップルってさ、基本的に通常、じゃあ付き合います、数年経ったら結婚しますっていうところまでちゃんと考えてられてるのか、それともそこの青春だけで終わらせたいのか、のどっちかだと思ってる。それをちゃんと考えてあげないと、お互いの、なんて言えばいいんだろう。まあ、心、まあ、心情、精神的に、そういった部分でも大きく変わってきちゃうんじゃないかなっていう、ちょっとしたね、思う部分。でも、これだけは言いたいけど、実質、多分、男性は性格とか言葉とかじゃなくて顔で女性を選んでる気がするよ、大体は。 だからまあ、どうしても自分ブスだからとか言って引いてく女子は中身を綺麗にした方がいいと思うよ。だって多分顔がブスだって自分で思ってる時点でネガティブな要素が出てるから、それを考えるとそういうネガティブな女性基本的に中身がクソクソっていうか言い方悪いけどクズです。基本的にはとてつもないぐらいね悪口めちゃめちゃ言う女子だって中身めちゃめちゃ純粋なんですよっていうパターンあるよ。あるけど、でもなんかそういった部分を考えちゃうとなーって。あとはでも言ってしまえば肉まれガチャを叩いた方が男性には好かれる。だってあいつめっちゃやべえこと言ってるじゃんっていう注目を浴びるから、実質自分の存在を相手に知らしてる、まあ、表現してるに近いから、ある意味なんかまあ自分引っ込み思案でとか言ってるよりもなんか言いたいことを全部前出した方がいいと思うよっていうのが私の意見。まあ今回はねすげえなんか大すごい題材がねさっそれちゃったけど、まあみんなもねそんな感じにまあ自分の恋愛観も大切に、あとはまあ周りの友達とか信頼してもいいかもねって思います。ということでね、もうそろそろね、コーナーもね、締めていこうと思いますよ。ということで、また次回のお便り募集してますので、よろしくね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何で突っ込んだ。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、じゃあ今日もお別れの時間ですね。まあなんかトータル3回目、うん、まあ2本撮りだからね収録2回目なんですけどね、今日のラジオもねいろいろね読みましたよ。で、最後ですね、オープニングで触れなかったんですけど、エンディングでね、後ほどちょっと宣伝がありますので、ちゃんと聞いててね。次回までのお便りは、当ホームページ、もしくは、輝けなるみん、もしくは、もう一個作りました、教えてなるみんのハッシュタグのもとに、ツイッターで投稿お待ちしてます。で、まあ、いくつかね、ちょっと私も宣伝させていただいてるんですけど、なるみんのツイッターアカウントをどうやってフォローすればっていうことで聞かれたので、ナルミのアカウントですね、 ID はですねアットマーク YUUKA アンダーバー KOMI KOMI です。そうそうそう、ユーカアンダーバーコミコミって覚えてくれればすっごい嬉しいです。で、まあ、ここにねちょうどまだね宣伝のツイート出してないんですけど、来月来月次の今月か、今月の5月の23日の日、この日にですね、都内でちょっと私が元同じ事務所だったね、千賀愛香ちゃんと2人でカラオケオフ会を開こうっていう話があるので、もしね、参加できる方とかチケット代とかね、確認したい方はぜひフォローと DM をお待ちしてます。リプでも大丈夫ですよ。はい、ということで、今回のエンディングはね、かなりね、ちょっとね、まあ、短めにね、行きましょうよという部分もあるので、次回配信までね、期待して皆さんのお便りを待っていたいと思うんですけど、一応ね、言っときます。なるみんのアカウントも、 ツイッターもあるよ、ツイッターもあるけど、ツイッターのプロフィールにさらって、あの私のね個人用の公式 LINE も載ってるので、そっちもちょっとチェックしてほしいなって思います。まああとはなんだろう、うん、 LINE、 あそう、公式 LINE に関しましてはね、これは私全部手書きで全部返します。一応ね、全部マネージャーが読んでますっていうのじゃなくて、私本人が端末を重視して運営してるので全部私個人から返ってます。ただ亀メスピードで返ってくるので、ね、気をつけてね。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしてます。続いてです、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集してます。こちらも募集してるみたいですね。番組のアカウント ID は m_z_channel です。こちらがですね、ツイッター内で検索していただけるとおそらく出ると思います。というか私も出たのでフォローしてるんですけども、どしどしフォローしてくださいね、皆さん。ということで、この番組はインリアリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。